ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。三住さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、トランプ政権は7月7日、日本をはじめとする貿易相手国に対し課税措置を通知、日本には 25% の課税が課される予定と通知されておりますけれども、前々回の放送で保護貿易主義が間違った経済政策であると三住さんに解説いただきましたけれども、今回はトランプ政権の関税政策の影響などについて伺っていきたいと思いますが、現時点でトランプ政権は関税政策の影響に対しどのように考えていると三住さんは思われますか？
はい、ありがとうございます。現在のトランプ政権はですね、関税はインフレーショナリーではないという考えを持っていると言えます。
はい。
財務長官のスコット・ベセント氏は過去の発言で最適関税理論というものに、言及しており、これが現在のトランプ関税の理論的支柱になっていると考えられます。
はい。
これは何かと言いますと、アメリカのような経済大国には国民の構成を最大化するような最適な関税率が存在するという考えです。
はい。
ここでは価格決定力のある消費大国アメリカと、そこに輸出を行うような周辺諸国のような、貿易市場を想定しています。
はい。
それ価格的決定力のある大国が関税を課しますと、諸国はそれに従わざるを得なくなりまして、通貨の切り下げや輸出ほどきなどを行い、輸出産品の、価格を下げて自国産業の競争力を保とうとします。
はい。
大国では輸入品価格の上昇を抑えられますので、関税収入を国民に分配することで国民の生活水準というものは一定に保たれます。また第一次、トランプ政権では2018年7月から、対中追加関税が導入されましたけれども、この2018年と2019年、CPI のインフレ率では 2% 以内に収まっておりまして、
はい。
経験的にも、関税はインフレーショナリーでないというのが、トランプの認識だと言えます。
はい。アメリカは輸入関税が高くてもインフレにはならず、むしろ反映していくということなんでしょうか？
アメリカに限って言えばですね、アメリカの消費者は関税導入前と比較して余裕ができるということになるかもしれません。
はい。
しかし将来的には他国の成長停滞の影響を受けて先細りしていく可能性があります。うん。この最適関税理論ではですね、
はい、
前々回の放送でご紹介いたしました比較優理論のように、各国は得意分野に注力することによって、成長機会が生まれるということを考えておりません。
はい。
消費というものは生産あってのものです。つまり保護貿易下で、生産面の非効率性というものが維持されてしまうのであれば、消費拡大は継続的には望めないということになります。
うん。
やはり景気減速や経済成長の停滞というものは不可避になるのではないかなと思います。
はい。そうしますと、アメリカの中央銀行であります FRB の今後の動向が気になるところですが、まあ、今後アメリカの金融政策は三住さんどのようになるとお考えでしょうか？
はい。トランプ政権がパウエル議長に圧力をかけていることからも、市場では利下げの声が大きくなりつつあると言えます。
はい。
しかし私の考えでは、 FRB が景気減速予想を理由に予防的に前倒しで利下げに振り切るということはないのではないかと考えています。
はい。
まずここまで説明してきた最適関税理論、これは大国の交渉力や購買力の高さというものが前提になっています。
はい。
つまりドル安と最適関税による公正の最大化、これは両立せないということが重要です。単にトランプ大統領はですね、ベセント長官の話を理解していないのではないかというふうに思われるんですね。
はい。
もう一つ、やはり市場関係者の皆さんに知っていただきたいのはですね、現代の中央銀行は景気、金融政策による金利調整、これを景気調整の手段とすればみなしないという点です。
はい。
金利調整を行いますと、これは遅効性がありまして、例えば、消費者の消費に刺激される時間軸と、それが実際に企業が資金を調達して生産が拡大していくような時間軸にはズレがあります。
はい。
当然足元の景気減速や景気過熱を見てストップ&ゴー政策を行いますと、時間軸で逆効果になりやすいという問題があります。また景気減速といってもですね、それが単に消費と生産の一時的なギャップなのか、それとも実物的な成長停滞の入り口に立っているかといった違いがあります。
はい。
で、金融政策がやっぱり効果的なのはですね、一時的にこう生産と消費のギャップがあるような場合ですね。
はい。
それに対して、実物的なですね、負の生産ショックが起こっているときにですね、利下げによる消費刺激を行ってもですね、インフレを加速してスタグフレーションになってしまうといった、そういった悪影響が出かねないです。
はあ、なるほど。 日本では自動車と並びまして半導体の製造装置や素材などの先行きも今のところ懸念されているんですが、どのような見通しをお持ちでいらっしゃいますか。
はい、半導体産業はですね、現在 NVIDIA に台頭され、はい、されますように、AI にと関連した先端プロセスや先端パッケージが好調で、
はい、
これに関連した、素材や製造について、独自技術を持つ一部の企業はトランプ関税導入後も競争力を保つと思われます。
はい、
しかし半導体製造装置やですね、素材に関連した企業にはですね、台湾や米国に同じ分野での競合企業がたくさん複数存在しております。
はい、
例えば、KLA テンコールだとか、ラムリサーチアドバン、アスプライドマテリアズとかそういった企業ですね。
はい、
で台湾の半導体製造企業である TSMC、これはアリゾナ州に追加の、投資を行いまして、工場の追加投資を行いまして、
はい、
米国の半導体生産の国内回帰というものを主導しつつあります。またこうした製造に関連した企業、AI を活用した製造ラインやですね、生産工程の最適化技術というものを現在開発しておりまして、
はい、
米国への投資と同時にこうした技術の実用化実験を行っている節があります。日本政府がもし関税交渉で失敗して台湾よりも高い関税率を課されてしまった場合、現在好調な半導体製造装置企業であっても、米国や台湾の競合企業に後塵を拝するような結果となる可能性があります。
はい、それから日米の交渉の論点となっております中に米をはじめとする農作物の関税障壁撤廃があると見られていますけれども、自動車といった輸出品の製造業を生かすために食料の自給自足を捨てるような選択を迫られているといった声もありますけれども、この点に関してはいかがでしょうか。
はい、比較優に基づいた自由貿易を行うと、産業構造の転換というものが行いますから、
はい、
農作物の自国生産量も当然変わると言えます。しかし市場権利に基づいた自国生産と輸入の最適な比率が決まるという話であって、日本の米農家が完全に消失するといったことにはならないと考えられます。また食料の安全保障上、ある程度の自国生産キャパシティを持つべきだとは言えますけれども、
はい、
それは貿易と組み合わせたサプライチェーンの多様化を図るという文脈でですね、自国生産の自給率を高めるということも進めていくべきだという考えになると思います。
はい、
トランプ関税は間違った政策であると前々回と今回、お伝えしてきましたけれども、その尺度で言えば日本をはじめとする諸外国のですね、貿易、保護貿易政策もですね、理論的には正しい政策ではないと言えます。
はい、
輸入を完全に遮断してしまうような高い関税率を、課すのではなくて、
はい、
適正な自給率を満たせるような国内生産計画を算出いたしまして、補助金などの他の手段で保護していくといったことを考えるときが来たと言えるかもしれません。
はい、ここまで三住さんにですね、トランプ政権の関税政策の影響に対してどのようにお考えでいらっしゃるかご見解を伺ってまいりました。三住さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で、日本の FX 自動売買システム開発において15年以上の経験を持つエキスパート佐川直弘氏による自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。山中さんにスタジオにお越しいただいております。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
今日はですね、トランプ関税と参院選関連というテーマでお話を伺っていきたいと思います。現在ドル円は1ドル146円11銭から12銭と、足元では1ドル147円20銭台まで円安方向に進む場面もありましたね。
はい、先ほど三角さんおっしゃったようにですね、はい、トランプ大統領の関税が発表されてですね、はい、市場はどういうふうに反応したのかっていうと、25% と 24% って全然変わらないじゃないかっていうことで、すでにもう今まではそれが前提で動いてたんでしょっていうふうに思うんですけれども、はい、当初は株安円安で反応したということで、はい、その日に言われてたことっていうのは日本のトリプル安じゃないかみたいな、市場はそういう見方をしてたようなんですけれども、その後株式市場戻してますし、はい、為替市場の方は逆にさらなる円安が進んだということなんですけれども、この数日の動きを見ていると、はい、結構アメリカの10年債利回りの上昇っていうのがありましたの で、
そうですね、
これは市場参加者はどちらかというと、米金利の上昇で、ドル買い円売りに動いたのかなっていうようなことでですね、昨日は、147円18銭というところが、円の安値なんですけれども、逆に、昨日1日だけの様子を見ていると、海外時間、いわゆる米国から見ると東京時間ということになりますけれども、東京の5番ぐらいから米金利っていうのは結構、下げに転じてきていて、結局は4.4% 台から、4.3% 台まで、大体 0.1% ぐらい昨日下げててですね、それの動きとともに昨日はドル円の方もちょっと、調整が入ってるということで、今週特に目立った材料もないですし、あとはこの関税もとりあえず8月1日にはそのまま適用されるんですけども、それまでは何もせずではなく、当然、参議院選挙もあるんですけれども、協議は水面下で続いていくと思われますので、とりあえず様子を見るしかないんじゃないかなっていうのが正直なところですね。
今のところ、主要な貿易相手のうち、EU ですとかインド、台湾に対する関税率などまだ公表されていないというところで、足元ではブラジルに関税 50% 発表8月1日からというところが新しいニュースでありましたね。
そうですね。当初発表されたものよりはどちらかというと全般的にやや低めというところだと思いますし、EU も正式には発表されてないんですけれども、条件次第では 10% なんていう声も出てますので、そうだとすると当初20が10だということになると、日本も25から果たしてどの程度下げられるのかということで、15% っていったラインを多分目標にしてくるんじゃないかなというふうに、日本国内の政府は考えてんじゃないのかなというふうには思うんですけれども、ただそうだとしてもその日本っていうのはこれまでパッケージ案でもってですね、その総合関税だけではなく個別の部分でもって特に自動車とかっていうところを重視してたっていうことがありますので、このあたり、日本としてはどういうふうに動くのかなんですけど、確かに自動車の輸出額って日本多くてですね、日本 の、 輸出額って去年で大体7000億ドルぐらいで、
全体のどのくらいなんでしょうか。
で7000億ドルのうち大体米国向けって1400億ぐらいですね、でその1400億のうち自動車が大体500億ぐらいなんで、確かに結構大きいんですけれども、これがどうなるのかっていうところは結構やはり日本としては気になるんですけども、米国は結構その個別関税に関しては全く交渉するつもりがなさそうですから、これはこのままいっちゃうのかなっていうことで、そうすると、景気に与える影響っていうのもある程度出てくるのかなっていうことで、で、トランプ政権大統領選の時の公約として関税上げますよ、税金下げますよっていうようなことでですね、この間その税金下げる方の法案っていうのは、ギリギリ出したけども通りましたんで、そうするとその財源どうするのかっていうことで、関税が当然使われる部分があるんですけども、平均的な関税がどのぐらいになるか分かんないんですけども、関税を使うとしてもその 10% 以上は必要なんですよね、税金下げるために、税を引き下げるために、そうするとその残りの部分っていうのが要は、米国としては収入になってくるっていう感じになるんですけども、ただその分っていうのは当然その物の値段が上がっていて、米国の少なくとも国民の動きを見ていると3月ってすごい自動車売れてるんですよね、やっぱり駆け込み需要とかで、25% 仮に値段が上が、正確には 22.5% 今までより上がるってことになって、今までも 2.5% 上がってたんで、そうするとどうでしょうかね、やっぱり なかなかちょっと今まで買ってたものがいきなり今2割以上上がるっていうことになると買いにくいなっていうようなことでですね、
はい、
あとは自動車だけじゃないんですけど、いろんなものの値段が上がると、うん、やっぱりその買い控え的な行動っていうのが起こるのかなっていうことで、
はい、
でこれ今までなかったことなんで誰も分かんないんですよね、
はい、
実際どうなのかっていうのは、うん、ただあちこち言われてることを、まあ、見てみると、うん、やっぱりアメリカが一番影響が大きいんじゃないかっていうことで、
はい、
まあ、GDP の、下がる可能性として 0.5 から1ぐらいの間というふうに言われてて、
はい、
で日本もこれも結構幅があってですね、全部の幅取っちゃうと一体どうなんだって話になるんですけども、
はい、
まあ、0.3 から 0.8 ぐらいっていうところでですね、でも世界全体としてなんていうともう本当にこんなのえいやだと思うんですけども、
はい、
0.5% ぐらいとかっていうふうに言われてるので、
はい、
多分全般的なその景気のそのまあ、GDP のその引き下げの可能性としては 0.5 ぐらいなのかなということで、でこれ今年の多分夏以降にちょっとずつ影響が出てきて、実際影響が出てくるのって多分来年以降じゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうすると景気減速になめないってことですか。
景気減速に対してどういうふうに、まあ市場参加者からするとですね、どういうふうに捉えるかだと思うんですけど、やっぱりそのネガティブなイメージの方が大きいのかなっていうことで、まあ、一番影響を受けやすいのは多分株式市場かなということで、まあそうするとじゃあ、米国株も少し、まあ、ね、史上最高値のところからですから、
はい、
まあ、ある程度調整が入ってもおかしくないと思いますし、まあ、日本株も当然それにつられて、うん、あとはその日本のね、
はい、
まあ、関税でもって米国での、売り上げが下がるかもしれないとかっていうことになってくると、はい、まあ、多分株は下がるとは思うんですけども、
うん、
これ為替はなかなか難しいところなんですが、
はい、
まあ、今まで通りの見方をするならばやはり一番大きい米国の株が下がるってことになると、まあ、米ドル売りという方向で反応しやすいんじゃないのかなというふうには思います。
はい、まあ、この間も内閣府が7日に発表した5月の景気動向指数でもやはりちょっと悪化が気になるところでもありますけれども、ちょっと景気の影響も気になりますね、山中さん。
そうですね、まあ、これでもってまあ本当に景気が実際に悪いということになってくると、うん、まあ、ちょっと、まあ、今まで逆にアメリカなんて株絶対バブルだと思いますんでね、まあ、逆にいい調整にはなるんでしょうけれども、
はい、
ただまあ市場参加者としてはもうそっちについていくしかないっていうことになるとですね、
はい、
株安ドル安に注意というところだと思います。ただ当面は別に何かが変わるわけでもないですし、
はい、
まあ、8月1日になってみないと分かんないということもありますので、
はい、
多分145円ぐらいが相場の中心というところで、まあ、個人的には2円台半ばから7円台半ば、今の水準はどちらかというと上限に近いかなというふうに思ってます。
そして国内では7月20日投開票を控える参院選ですが、この影響どうでしょうか。
これもですね、はい、まあ、おそらく与党が過半数取るだろうというところなんですけど、ただ今回結構野党も頑張ってるんで、
はい、
まあ、なんとなくなんですけれどもギリギリで過半数割り込む可能性って結構あるかなと思ってて、ただそうなった場合にどういう反応かなんですけど、おそらく海外勢を中心に当初はまあ円売りというところだとは思うんですけれども、ただヨーロッパ見てもですね、ドイツだってフランスだってみんな少数与党でやってるわけなんで、
はい、
まあ、日本だって、まあ、衆議院の方はそうですよね、少数与党っていうことですからね。ですから、まあ、これで仮に自民党が過半数割ったとしても、まあ、政策ごとに、まあ、野党と組んでっていうことになれば、逆に方向はいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、そうすると、まあ、あとは当然、過半数割ったら石破さん退陣でしょうから、
はい、
まあ、それは逆にまあ、これもまあかわいそうな話なんですけど、好材料って取る人も多いみたいなんで、まあ、大きな方向転換するほどの材料にはならないかなと思います。
はい、今回は山中さんにですね、トランプ関税と参院選関連というテーマでここまでお話を伺いました。今日はフィリップ証券リサーチ部三角智之さん、そしてアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしました。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。